ロケーションウィークリージャパンです。今週はネクスティエレクトロニクスの中村さんに来ていただきました。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、そうしましたら早速会社紹介、事業紹介、自己紹介とお願いします。
はい、我々ネクスティエレクトロニクスという会社なんですけれども、弊社はトヨタ通商の 100% 子会社にありまして、主に半導体それからソフトウェアの開発等を生業とする技術商社になります。で、トヨタ系の会社ということもありますので、自動車関係の仕事が多いんですけれども、今回この NDMA に参加しているのは我々屋内一得意のセンサー、そういったものも扱っておりますので、我々がやっているその工場に対する DX あるいはスマート FA といった商材も扱っているんですけれども、その中で非常に将来性のあるデバイスとして、このゼロキーという会社の屋内一得意のデバイスも扱っているというような状況で、今事業を始めているというところになります。私はその中で新事業推進部の FA 技術企画のグループリーダーをやっている中村と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですが、 FA って何ですか？
ファクトリーオートメーションですね。
はい、
すいません、ローカルな略語が出てしまいまして、はい、
結構そのファクトリーオートメーションって市場規模としては大きいんですよねっていう。
そうですね、これまで結構ロボットとか、あとは、はい、実際にその自動機と呼ばれるような、そういったもののところが非常に大きな市場だったんですけれども、世界的な情勢としてそれをデジタル化して、デジタルの力で、それをより良くしていこうという流れの中で、今後そのスマート FA と呼ばれるようなファクトリーオートメーションのソフトウェア、デジタル化、そういったところが今すごく大きな市場になってきているという実感を持っております。
なんか具体的にどう変わってきてるとかあるんですか？10年前20年前と比べて。
そういう意味で言うと、工場自体が今までは現場での合わせ込みであるとかすり合わせで、特に日本の場合には非常にそこのところに長けていて、現場の改善とかそういったところで生産性を良くしていこうというところが大きかったんですけれども、やはりドイツを中心としたファクトリー 4.0 というようなところに始まって、全ての数値を見える化をして、それを工場の中で生産性を上げていくために活用していこうという流れが非常に今強くなっているのかなと。
分かりました。そんな中で、中村さんの事業部として注力している商材というか、はい、その辺について教えてください。
はいはい、先ほどもちょっとお話ししたんですけれども、はい、カナダのゼロキーという会社の屋内一得意システム、こちらを、今非常に大きな商材として取り扱っております。で、これまで国内の一得意というと UWB であるとか BLE あるいは RFID のような、電波を使ったこういったソリューションが主流だったんですけれども、こちらのこのゼロキーの国内一得意というのは、超音波を使うことで非常に精度が高い、しかも高さ方向にも得意のできる、そういったシステムを提供しておりまして、我々の方で、今実際に見ている中でもプラスマイナス1センチ以内というような精度が実際に実現できている、そういった世界で唯一のシステムとなっております。
なるほど。超音波を使って物だったり人の位置を見るっていう、1センチってすごいというか、他に聞いたことがない規模かなと思うんですが。
そうですね、超音波の直接波を使っておりまして、超音波というとやはり反射波を使って距離を測るというのが皆さんイメージされると思うんですが、実際にそのアンカーノードと呼ばれる固定極を工場内とか倉庫の中に配置をすることで、そこのアンカーノードと実際にその人や AGV やフォークリフト、そういったところにつけたモバイルノードからの超音波を同時に拾うことで、これの音波を使ってその距離を測定して、その距離が4つ分かると、その XYZ の座標が1位に決まるという、そういった仕組みを使って実際の測位を行っているので、電波に比べると音波の方がスピードが遅いことによって、逆に正確にというか差が大きくきちんと出るので、正確性が電波に比べて担保できると、そういったような性格を持っているシステムになります。
なんとなく分かったような気がするんですけれども、
はい、
簡単に言うと、他のものは結構その電波ですかね、
そうですね、
電波を使っているものに比べて、ゼロキーは音波を使っていますよというところで、
はいはい、そこが大きな違いです、
はいはい、でその音波を使っているシステムであるがゆえの、はっきり聞いてしまうと、これで値段って変わるんですかねって、安くなるんでしょうか、高くなるんでしょうかみたいなのってあったりするんですか？
はい、音波を使うっていうことでいい点っていうのは、スペシャルな IC とかそういったものを使わなくていいっていうところですね。結構既存部品で構成ができてしまう、そこが一つの部品としてコストを下げられる要因になってると思います。はい、 ですので、まあ、一般的な UWB とかのシステムに比べると、比較的リーズナブルなお値段で提供できるのかなというふうに考えております。
工場に導入をするとなったときに、まあ、時々聞くのが電波とかを飛ばすと何かと干渉し合ってしまうとか、なんかそういったケースもあるのかなと思うんですけど、はい、音波の場合っていうのはそういうこともあったりするのか、はい、それともないのかとかっていうとどうなんですかね。
はい、まあ、音波の場合でもやはり障害物があると、はい、まあ、音を通さない障害物があるとやはりそこの部分の測位ができませんので、そういった意味でその固定局、音を聞く方ですね、こちらは少し冗長に配置をするという必要は出てまいりますし、あと、まあ、やはり音波の場合も電波と同じように反射波、そういったものを拾う可能性がありますので、まあ、それに対して反射波をフィルタリングする、そういった技術がいくつかゼロキーの場合には入っておりますので、まあ、それで正しさを担保するというところを行っております。で、今度ですね、4月の中旬に正式にリリースされるんですが、リビジョン 2.0 という新しいバージョンが出ますので、それですと内蔵されている IMU ですね、こちらのセンサーとのセンサーフュージョンで反射波等で変な値が出る場合に実際に動いていないのに座標が飛ぶというようなことがないように、まあ、そういったセンサーフュージョンを使ってより正確な位置測位ができるように、そういう形に進化をしてまいります。
なるほど。ちなみに音って人に聞こえる音なんですか？
はい、50kHz の超音波でして、そういう意味では人間が聞こえる限界は 20kHz ですので、はい、その 2.5 倍なので、はい、まあ、ほぼ聞こえません。聞こえるとしたらかなり特殊な方だと思います。はい、
子供だと聞こえるとか。
いや、 50kHz は少し人間を超えて、まあ、コウモリだったら聞こえるかもしれないっていう、そういうレベルですね。はい、
あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。そしたら、はい、なんか実際にどういった事例というか、はい、活用方法があるのかみたいなのを教えてください。
そうですね、日本では工場内物流、まあ、例えばその工場の中で、フォークリフトとか、AGV、あと AGF のようなですね、こういったものがどう動いているかを把握したり、あと人の人流動きですね、こういったものを見たり、あるいはですね、これ非常に精度が高いので人の手につけてですね、その手に腕時計のようにつけることでその人の手の動きが全てトレースバックできるというところで、例えばベテランの方とその新人でどういうふうに動きが違うのかとか、そういったところを実際に測定をしてフィードバックをするというようなところで今使われたりしております。あとアメリカの油田なんかではバーチャルフェンスっていう形で実際にその危ないところに人が入らないように、そこに入った場合にはすぐに警告を出すシステムと本人に警告を出すというようなところで、実際にもう4年ほど前から1000台以上が使われたりしております。
なるほど。まあ、油田とかだと立ち入り禁止区域で事故になったら全部爆発しちゃうとか、そういう話ですね。
はい。で、あと、毎日その場所を変えることもできるんです。今日はここが危ないので入っちゃいけないとか。
ああ、なるほど。
そこもできるのがバーチャルフェンス。要は物理的なフェンスではなくて、プログラマブルにそのフェンスの位置を変えられる。しかも3次元で、高さ方向にもフェンスを張ることができるという、まあ、そういった特徴を持っております。
ありがとうございます。このゼロキーをちょっと最初の伺った事例で、例えば人の手の動きを把握することができるみたいなところで言うと、熟練工の手の動きを全部トレース、デジタル化してみたいな、そんなイメージになるんですかね。
デジタル化はプレイバックはできます。で、今使われているのはどちらかというと、新人の手の動きと比べるとどこが違うんだろう、まあ、どこを改善すれば良くなるんだろうっていうようなところに今フィードバックですね。人の手の動きをじゃあそのデジタルデータを全部再現できるかというと、まあ、人ではできない形だと思って、まあ、将来的にはそのロボットでそれをトレースして同じ動きをするというようなことはできてくるのかなと思いますけれども、まあ、それは少し将来的な話かなと思います。
まあ、なんかあれですね、そうなってくると人いらなくなるんじゃないか説
結局人がいらなくなるというよりは、まあ、ロボットは人間がやったことをトレースする、はい、あるいは、まあ、その再現することはできると思うんですけれども、うんうんうん、新しい動きを生み出すことはできませんので、そこはやはり引き続き人間がやると、はい、でこれから労働人口が減っていく中で、やっぱり人間はそのただ物を運ぶとか、ただ毎回同じ動きをするっていうようなところからは解放されて、どんどんそ その人間しかできないところに人を配置していくことで、これから生産性を高めていくのかなというふうに思っています。
なるほど、はい、そうするとこのソリューションの一番の利点としては、もう本当に細かいところまで、まあ、デジタル化できる、センシングできることで工場全体の生産性を高めていくっていうような、そういったイメージになりますかね、はい、
そうですね。ですので今までのソリューションだと大体この辺りにいるっていうような、あの位置情報っていうのは取れたと思うんですけれども、うん、このゼロキーの場合には XYZ の座標情報がデジタルデータとしてそのままソフトウェアの中で使えるような形式で出てきますので、まあ、そういった意味でその位置情報を本格的に DX の中で、まあ、デジタルデータとして工場の中で活用していけるというような目的にこれからどんどん使っていけるかなと思っています。
なんか業種業態、ここが良くてここはいまいちみたいな、そんなこともあったりするんですか。
今やはり入っているのはより大きな動きのあるところですね。自動車メーカーさんとか重工さんとか、大きくその手を動かす、あるいは大きな、物の運搬の動きなんかが見える化するっていうところでは今活用が始まってるんですけど、例えば半導体工場のように動きが非常に小さいところだと、うん、まあちょっと他のソリューションになってしまうかなというところはあると思っています。はい、
ちなみになんかそういう製造工場以外にも活用事例とか広げていかれようとしているところがあれば教えてください。
はい、今やはりあの運輸業界ですね、倉庫とか、あるいはの e コマースにおけるピッキング業務とか、こういったところでも使えないかというところでいろいろお話をいただいたりしてますし、もう少し珍しいところで言うと、スポーツ選手が屋外だと GPS でトラッキングして動きを見るというようなところありますけれども、屋内ではそれができないので、まあ、それを屋内でこういったゼロ機のようなものを使って、例えばフィギュアスケートの選手をトラッキングできないかとか、競輪の屋内の競輪選手をトラッキングできないかとか、そういったご相談を受けることは最近増えてきてますね。はい、
そうですね、スポーツのトラッキングも、ね、いろいろ活用が進み始めてますもんね。
あの大谷選手がちゃんと活用してますからね。
なるほど、ありがとうございます。そういう意味で言うと、例えばそのやっぱり e コマースのピッキングみたいなものっていうのは結構、はい、なんか良さそうかなと思ったんですけど。
そうですね、
うん、なんか、はい、うちの娘の彼氏がそのバイトをしてて
そう、ま、
なんかあの行ける日自分で決められるみたいな、はい、なんかそんなアルバイトの形式でみたいな話をしてて、でそうすると要は熟練しないんですよね多分、
うん、
でその時々で違う人たちが入って、はい、作業をしていることに対して、はい、マニュアル化も教育も難しいだろうしなみたいなことは思ってたんですけど、そういうところだとうまく活用ができそうな気はしますね。
そうですね、まあ、実際にあのアメリカの方でゼロキーとチューリップというものを組み合わせて、倉庫の中に何がどこにあるかっていうのを常に把握できるようにすることで、まあ、誰が行ってもそのリスト通りに場所に行ってこうピッキングをするときちんとそのセットが出来上がるっていうような、そういうシステムが実際に実用化されたりしておりますので、うん、まあ、そういったものを日本でもこれからどんどん活用されていくのかなというふうには思っております。
なるほど。ネクスティさんの守備範囲は日本国内なんですか。
はい、現状は日本国内ですけれども、日本に本社のある会社の、はい、例えば東南アジアの工場であるとか、そういったところは我々のネットワークを介して提供できるかなというふうに思っております。
それが実現すると現場監督はいらなくなる感じですかね。
まあ、あの使い方によってはですけれども、逆に言うとそのなくなるというよりは現場監督さんの負担が減っていくとか、時間がより短く済むとか、そういったところになるのかなというふうには思っております、
うん、なんかもう駐在しなくてよくなるか、そんな感じになります
まあ、リモートでどこまでできるかっていうところではありますけども、まあ、あの可能性はあるんじゃないかと思います、
うん、
はい、
あ、そうですよね。細かいところが全部パソコンのダッシュボード上で見れたら、はい、デイトゥデイは、まあ、そうですね、3人行かなくて1人でよくなるとか、そんな感じのことはあるかもしれないですね、
うん、そうなる可能性ありますね、はい
はい、それができるとすごいコストカットになる。
そうなんですよ、はい、
ですよね。
このあたりは結構アーキテクチャというか、あの工場とか倉庫のあり方自体を変えていくような、そういう話になると思うので、まあ、非常に大きな視点で捉えていただく必要があるかなとは思います。
ああ、いいですね。まあ、せっかくその工場自体のあり方っていう話も出たんで、なんかこんな未来像が描けますよみたいなところを想定できる内容あれば教えてください。
ああ、そうですね、やはりあの今まで工場の中で人とか物とか、実際にそのワークっていうあの動くもの、それがどういうふうに今どこにあるかっ ていうのを現状はなかなか誰も把握できてなかったと思うんですよね、
はい、
でそれがきちんと見えるようになると、例えば途中に積み上がってる仕掛かり品とか、それからいろんなものが見えてくると、工場自体の効率化っていうところもどんどんそういったデータを使って進めていけるのかなと思いますし、まあ、そういう意味でこの1データを工場の中でも活用することで、今後の工場の在り方とか人の配置とか、そういうところを含めてどんどんいい形に変えていけるような、そういったことができるようになるのかなというふうに考えております。
まあ、ちょっとそこ今と思ったんですけれども、まあ、こういったソリューションを使って可視化しますとか、データが見れるようになります。でそれに対してもっとこういうことをやったら効率化するっていうのを決めるというか、考えるのは誰になるんですかね、工場主の人なのか、そういうコンサルティング御社が提供されてるのかとかっていうと、
そういう意味で今の時点で我々のコンサルティングまではできていないんですけども、実際にその生産技術にそういった自動化について考えていらっしゃる会社の方とかとは、そういったことをどうやっていこうかというディスカッションをさせていただいてますし、先ほどちょっとお話ししたそのチューリップという我々のところでもう一つ扱っているものと、ゼロキーというのは密接に本社同士の方ではボストンにある会社なんですが、密接に共同開発をしたりしておりますので、そのデータを活用してうまくつなげるというところのプラットフォームというのも出来上がりつつあります。ですのでこの LBMA に入っていらっしゃるいろいろな会社さんともちょっといろいろコラボをしながら、そういった解決策というのを提案できる、提供できるような、そういったリレーションも作っていきたいなというふうには思っております。
はい、ありがとうございます。ちょっとそういうことであれば何社か具体的に本社とおつなぎしたいところが今頭の中にあるので、また後ほどご紹介させていただきます。ちょっとそうしましたら、最後になんかどういった方々が御社に対してご相談をすればよいかとか、はい、こんな人に話しかけてもらいたいみたいなことがあればぜひ教えてください。
はい、そういう意味ではですね、これまで屋内一得意という意味でその大体の位置というのしか見えないっていうことで困っていらっしゃる方とか、今後ちょっと工程の実際の効率化というのをデータをもとにシミュレーションしてちゃんとやっていきたいとか、そういったことを考えていらっしゃる皆さんであれば、で我々のこのゼロキーだけではなくて、先ほど言ったチューリップであるとか、あと工場シミュレーション、倉庫シミュレーション、そういったところもできる会社ともパートナーシップを持って行っておりますので、いろいろなそういったご提案できると思いますので、ぜひご相談いただければと考えております。
はい、ありがとうございます。では今日は NEXT Electronics の1センチの技術について中村さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。